皆さんこんにちは、中美由紀です。
こんにちは、かっちゃんです。
今日もよろしく
お願いします。
さあ今日もおはがきから紹介してまいりましょう。まずは吹田市から杉浦久子さんです。こんにちは。健康の大切さを再認識する番組ですね。オリゴ糖、乳酸菌どちらも素晴らしいものだと分かりましたが、なかなか取り入れるのが難しそうですねといただきました。もう一枚、こちらは宮古島区からラジオネーム M 子さんです。私1月に血液検査の結果を先生よりいただいて、えらいこっちゃえらい貧血やと言われ、貧血のお薬をいただき、大きな病院を紹介され、いろいろ検査を受けました。さて私、大腸がんの知識がありません。どんな病気か、どんな食事が良いか、その他先生にいろいろ教わりたいですといただきました。他にもですね、京都市伏見区からはぎっくり腰のボアコンストリクターさん、城東区から石丸敏子さん、岸和田市から原久子さん、他にもたくさんいただいています。いつもおはがきくださるリスナーの皆様、どうもありがとうございます。
ね、まあ、貧血の方結構いらっしゃるんですけど、もう基本的にね、血液は、ね、まあ、作る機能が低下してるんですけど、大事なミネラル、これ十二指腸でしか吸収しないんですよ、鉄分とか、はい、だからやっぱり十二指腸の、まあ、吸収力を良くする、まあ、腸内フローラを改善することと、あとね、やっぱり植物の、まあ、非ヘム鉄って言うんですけど、
はい、
まあ、あの鉄分をね、補うのがいいですね。一般的に医薬品とかサプリメントは動物性のヘム鉄っていうのを応用しているもの多いんですけど、まあ、日本人の腸ってね、その非ヘム鉄を吸収する構造なんですね。
はあ、鉄でもいくつか種類があるんですか。
そう、まあ、植物性、動物性のね。で、あと、まあ、大腸の病気ね、これやっぱり大腸の腸内フローラが悪くなると、まあ、潰瘍性大腸炎とかだね、まあ、大腸がん、あと直腸がんとか、まあ、痔にもなりますから。
はあ、痔にもなるんですか。は
い、で、あとね、まあ、今この乳酸菌ブームですけどね、
あ
の乳酸菌とビフィズス菌の違いってミキちゃんわかる？
ビフィズス菌って乳酸菌の仲間じゃないんですか？
いや、だから一般の、ね、消費者には、はい、まあ、同じようなものだと、まあ、思われてるわけですね。
はい、なんかもう、一括りと思われてるんじゃないですかね。
でもね、乳酸菌とか、ね、ビフィズス菌の製品を販売してる方でも知らないんですよね。
うん、あら、そうなんですか。こんだけよく聞くものなのに。うん、
で、まあ、乳酸菌とビフィズス菌ってね、こう住んでる場所もね、あとね、餌になる食べ物も違うわけですよ。で、乳酸菌っていうのは基本的に糖を、まあ、食事で言ったらご飯粒ね、これを、まあ、食べて発酵して、主に乳酸を作って、
うん、
悪臭の元になる、ね、不愛物質を作らないんですよ。で、まあ、お腹の中ね、主に、まあ、こう小腸、これ6メートルぐらい長さがあるんですけど、ここは、まあ、乳酸環菌、乳酸球菌、まあ、これが、まあ、住んでるんですね。
はい、
でビフィズス菌はね、まあ、オリゴ糖なんかを食べて、まあ、発酵して、乳酸も作るんだけど、主に、まあ、酢酸なんかを作るんですよね。でビフィズス菌、まあ、大腸 1.5 メートルのところに生息してて、まあ、実際には大腸上部なんですけどね。で酸素を嫌う、まあ、嫌気性菌って言うんですよ。でね、まあ、例えば赤ちゃんね、まあ、皆さんもそうですけど、生まれた時ね、まあ、無菌の状態で生まれて、生まれてね、すぐにね、日和見菌の、まあ、大腸菌とか不愛菌が繁殖するんですよ。
はい、
で初乳を飲んで間もなく小腸で乳酸菌が増殖を始めていって、で小腸で、まあ、不愛菌、こういった菌を、まあ、抑制していくんですけど、で小腸の機能が整って、まあ、内容物の、ね、酸素を、ね、小腸で吸収、まあ、おっぱいに、まあ、溶存酸素含まれてますから、
うん、
それを吸収して、酸素のない環境、まあ、大腸の環境ができるまで2日ほどかかるんですね。で生後2日目から大腸でビフィズス菌が増殖を始めて、生後1週間で正常な腸内フローラっていうのがこう形成されるんですよ。
この1週間大事な時期なんですね。
はい、ただね、その赤ちゃんの時にお腹に住んでいた乳酸菌とかビフィズス菌は、これね、お乳を発酵させる乳児型の菌なんですけども、
大人とは違うんですね。
だから離乳食が始まって、徐々に大人型の菌に入れ替わっていくんですよ。
はあ、そこから徐々に。
でこの大人型の菌っていうのはね、まあ、基本的に親から遺伝してるんですね。で先祖代々遺伝してんの。 だから離乳期の、ね、離乳食はこう成人型の腸内フローラを形成する、ねまあ、とても大事な時期なんですね、
はい、
だから離乳食を始める時期あとね食べさせる食材は、まあ、これね体とかね脳の発育にも影響するんですよ、
うんうん、
で様々なまあ情報があるんですけどね、まあ、基本的にね離乳食、まあ、歯が生え始めてから始めるもので歯の成長に合わせて進めるってことが自然なんですよね。
そうですね、個人差ありますからやっぱりその歯に合わせるっていうことが大事、うん、そう
でね、まあ、乳酸菌とビフィズ菌の話に戻るけどね、まあ、人それぞれ腸に住んでいる菌は個人差があってね、
はい、
同じ乳酸菌を持ってる人って基本的にいないんですよ、
うん、
とあなたにはあなたの乳酸菌とかビフィズ菌が住んでるんですね。でまあ、乳酸菌やビフィズ菌食べてもね、まあ、基本的に腸に定住することはほとんどないんですよ。
はということはもうどんどん取っていかないとダメということですか、
うんうん、いやだから要するに白血球と相性のいい菌しか住まないんですね、
うん、
だから要するに自分の常在菌を、まあ、増やすってことがすごく大事なんですよ、
うん、
であとね乳酸菌とかビフィズ菌これ様々な働きするんだけど菌自体には効果ないの。
それ徳さんなんか取りましょうとかなんか、うん、生きて腸まで届くとかいろいろ言われますよね、う
ん
う
んまあ、最近ね、まあ、資金を使ったものが非常に増えてるんですけどね、
う
ん、要するに発酵しないと効果ないの。
はそのままじゃダメ、うん、発酵しないと
発酵して作る、ね、発酵物質にさまざまな作用があるんですね。
うん
逆に言うと病原菌のね、まあ、O157 とかノロウイルスなんかもね菌自体には毒性ないんですよ、
はい、
毒素も菌が作る物質なの。だから大事なのお腹に住んでいる、まあ、常在菌の善玉菌が発酵して増殖するってことが健康の原点なんですよ。で小腸の乳酸菌の餌はご飯とあとね乳酸菌とか酵母菌の発酵食品に含まれている発酵物質これが大事なんですね、
はい、
で大腸のビフィズ菌の餌はオリゴ糖なんですよ。でこのね乳酸菌発酵物質をたくさん含有しているのが、まあ、乳酸菌生産物質の原料なんですね。で、まあ、ビフィズ菌の餌 はね、まあ、高純度のオリゴ糖、まあ、ビートオリゴが、まあ、すごくね、まあ
はい
まあ、この番組でもプレゼントを出してますけどね、でね、まあ、私自身がねこの乳酸菌のことを、まあ、研究を始めたのが昭和55年
、
うん、1980年からまあ、その乳酸菌の代謝産物の研究を続けてきてるんですね、
はい、
でその後ね昭和60年、1985年に、まあ、世界で初めてねオリゴ糖を開発したメーカーからフラクトオリゴ糖を購入してで乳酸菌生産物質と配合してねで乳酸菌生産物質ビオネを開発したのが私昭和60年なんですよ、
はあ、そんな前なんですね。
で当時ね乳酸菌のサプリメントってね、うん、世の中に全くなかったの。
いや確かに乳酸菌って言い出したのって最近ですよね、う
ん、で現在ねほとんどの乳酸菌関連のね、まあ、サプリメントを見るとオリゴ糖が必ずね大体配合されてるんですよね、
うん、
1985年に私が開発した乳酸菌生産物質ビオネこれね世界で初めての乳酸菌とオリゴ糖を配合した製品なんですよ。
はあ、ビオネは本当に先の先を言ってたんですね、
う
ん、
そうそうそう、
うん、
で、まあ、その後ね平成5年に、まあ、高純度のビートオリゴパラフィノースが開発されましてこれもね最初に取り入れて、まあ、ビオネに配合したのも私なんですよ。
そうなんですね。
で、まあ、乳酸菌生産物質ね5年間研究していく中でね、これ基本的に小腸の働きを良くするもの、
うん
ねまあ、小腸ってすごく大事な機能なんですね。ただやっぱりね大腸の善玉菌考えると、まあ、ビーズ菌これ増やす要素必要だなと思って悩んでたんですよ、
は
い、でフラクトオリゴ糖が世界で初めてね、まあ、作られて、
はい、
あこれだと思って、だから要するに小腸の機能大腸の機能を考えたら両方配合した方が、うん
小腸も大腸もダブルで元気にするためにと。
そうそうそう、でね通常のね、まあ、だから昭和60年に作ったね乳酸菌生産物質ビオネ、 まあ、これあのビオネ A とか B とかね、
うん、
あのプレゼント出してますけど、これ甘酸っぱくて美味しいんです。
いやこれ美味しくって子どもたちがねもうコップでガバガバ飲みたがるんですよね、うん、本当甘酸っぱくて美味しい、
うん、で今月ねのプレゼントのビオネフレッシュ、
はい、
これさっぱりとした酸味のあるまあ飲み物なんですよね。
うーん、
ちょっとちっちゃい子どもさんには飲みにくいかもしれないけど、
ほうほう、
うん、でも甘み嫌いな人にはぴったり合いますよね、
はい、大人はもしかしたらこっちの方がいいかもしれないですね、
うん、まあ、私ね、まあ、両方飲むんですけどね、
うん、
でもね体調によって、
はい、
ね、全く同じものを飲んでも酸っぱく感じる日と、
うん、
そんなに酸っぱく感じない日があるんですよね。
なんでなんでしょうね。
なんかやっぱりね味覚って複雑ですよね。
面白い、うん、
でだからまあとりあえずね、まあ、小腸は乳酸環菌、乳酸球菌、酵母菌、
はい、
ね、で大腸上部はビフィズス菌、
うん、
で大腸下部は酪酸菌、土壌菌なんですよ。
うん、じゃあ乳酸菌、ビフィズス菌、酪酸菌、この3種類ですよね。
まあ、まあ
大雑把に言うとこれでか、
う
ん、あのお腹をカバーできると、うん、
だからまあ食事では、ね、うん、まあ、これがね、まあ、発酵するための条件、
はい、
一番は和食を食べるってこと。
もう本当それにつきますよね、うん、
だからまあご飯、発酵食品でしょ、
はい、
であと酵母も必要だから、まあ、味噌なんかも食べたらいいし、
うんうん、
ね、でビフィズス菌増やしてあげようと思ったら、まあ、やっぱオリゴ糖 の多い 食、まあ、食品、玉ねぎなんかも含まれてるけど、はい、ごく微量なんですよね、
うん、
であと大腸下部の酪酸菌、これはやっぱりね、まあ、常時こう補給してあげないといけないから、
はい、
だからぬか漬けとか日本古来の発酵食品にはその酪酸菌も、うん、含まれてるわけですよ。
じゃあ本当にご飯とお味噌汁、お漬物、まあ、ちょっとお魚食べるとかそういう感じで十分取れますよね。
そうですね、
うんうん、
でまあね、ただまあ年とともにね、まあ、小腸の上皮細胞老化していきますんで、
はい、
だからプラスアルファの要素としてはやっぱり乳酸菌生産物ビオネはおすすめですよね。
はい、ぜひ皆さんもいかがでしょうか。ではここで番組から6月のプレゼントのお知らせです。乳酸菌12種類、酵母菌4種類を高密度発酵させて抽出した乳酸菌生産物質にビフィズス菌の栄養になる高純度のオリゴ糖ビートオリゴを配合したビオネフレッシュを5名の方にプレゼントさせていただきます。ご希望の方はおはがきにて郵便番号 552-8501 ラジオ大阪ドクトルかっちゃん6月プレゼント係まで、ご住所、お名前、電話番号もお忘れなく。ご意見やご感想もお寄せくださいね。なお当選の発表は商品の発送もって返させていただきます。たくさんのご応募お待ちしてます。ドクトルかっちゃん、
笑顔で元気。
お相手はかっちゃんこと
井草克一と
中見ゆきがお送りしました。それでは
また来週。
この番組は株式会社ビオネの提供でお送りしました。
血液すっきりさらさらに自分の心、自分の体、愛することから元気は始まっていく。かっちゃんみんなを応援します。